はい、ということで始まりましたオムライスラジオです。私オムライスの革命者青木です。そしてい
とこの栗原です。
はい、どうもです。
どうもです。
はい、ということで、今はね外にいますということで、今日は我々は何をしてきたんでしょうか。
今日は石井達也さんのライブを見に行ってまいりました、
はい、おっ、やっ やったパチパチパチ。東京国際フォーラム、コール A、ということでね、まあ、年末の、
はい、
まあ、いわゆる石井達也こと、てっぺいちゃんのライブを、見てきたと、
はい、
久しぶりですね。
いや、だいぶ久々ですよ。
いつ以来かね。だから、まあ、前にも何回喋ったかもしれないけど、僕と慎吾で、大阪城ホールにナイロンクラブですか、
はい、
見に行ったと。
見に行った。
あ、
まあ、まだ25歳とかそんぐらいだったんじゃないですかね、
は
い、
そうだね、だ17、18年前、
うん、
か
だと思いますよ、
うん、いやー、でその時にもやってた、まあ、ナイロンクラブっていう、うん、まあ、なんていうんですかこれ、あのテーマっていうか、
うん、
まあ、てっぺいちゃんの、うん、その世界観というかね、うん、あのコンサートのシリーズで、う
ん、はい、
まあ、ちょっとこれ なんて言ったらいいのかね、なんか、まあ、スパイ
ジェームズ・ボンド的な、
あ、そうそうそう、
世界観、ね、音楽もジェームズ・ボンドじゃない、
そうだ、ね、
的な世界観じゃない、
そうだよね、
うん、
そうだそうだ、
あとなんかルパン的な、
うん、そうだね、ジェームズ・ボンドとかルパンとか、
うん、
ああいうスパイでちょっとジャズイーというか、
そうだね、
ジャズっぽくって、
うん、
でホーンも入ってて、
そう、
まあ、ちょっと大人の雰囲気っていう、
そうそうそうそう、
ことをやりたいんだろうなっていうね
そうですね、
そういう感じですよね、
うん、
でそれがだから、まあ、約多分20年ぐらい前に始まって、
うん、
一応そのナイロンクラブザ・ファイナルという、
うん、
今日が最後だという、
そう、
ことで、それは見なきゃいかんということでね。
そうですね。
でその、まあ、この20年の間にナイロンクラブシリーズは、まあ、僕調べで約4枚アルバムが作られていて、この4枚をあの何ですか、 Spotify のプレイリストでね、
はい、
作って、これをちょっと聞いて臨もうと、
そう
言ったんですね。
そう、
はい、その結果は、
その結果も9割ドンピシャでしたね
なんかもう
最高でしたね。だから
そうだ、もうほぼほぼ知ってたもんね。
ほぼほぼ知ってた、
うん、
だからで、しかもね、聞いててなんか昔は、うん、そのてっぺいちゃんの知らない歌を聞いた時になんか入ってこないところがあったんですよ。
あ、ほうほう。
今はなんか本当に初めて聞いてもいい歌だなって、なんか、
そうだね、
なんか聞けるように、なんなんでしょうこれは、
なんなんでしょうか、
謎の心のバリアみたいのが
あ、心のバリアがあったの、
あったんじゃないですかね。
そうかな、
なんか米米的な、 あの良さ、
はい、
あのいい歌のフィルターで見ちゃう、
はい、
どうしても、
どうしても米米を基準にして見た時に、
そう、
それと、
そう、
それに対してっていう風に見ちゃう、
ね、そうなのよ。
あーはーは
ー。でもそれがね、やっぱりなくなってきまして、でソロのてっぺいちゃんのね、
うん、
活動とかもなんか知ったりして、
はい、
もう本当に全てがいいなって思うようになってきてしまいました。
確かに、いや、ほら、イノセントというですね石井達也、まあ、てっぺいちゃんが2000何年だ、10年ぐらい前なのかな、
うん、
に出した本があってね、
うん、
で、まあ、生涯をあの綴った本なんですよ、
うんうん、
でそれをだから読んで、
うん、
でだから米米クラブをやってた背景とか、解散した背景、
うん、
でソロになって、まあ、どういうような葛藤があったかみたいなのが全部書いてあって、
そうそうそうそうそう、
でそれをまず、まあ、情報として我々はね、
うん、
知っていると、
うん、
プラスそのなんていうの、葛藤を抱えて、米米を解散して葛藤抱えつつで、借金もしつつ、
うん、
でもやっていかなきゃいけない、
うん、
でもうちょっともう生きててもしょうがねえんじゃないかみたいな、
うんうんうん、
この思いつつでもコンサート、まあね、
うん、
歌を歌ってやってたっていう年齢なんだよね、我々がね、
うん、その
てっぺいちゃんがその時の年齢が42、3とかで、
そうなのよ、ちょうどね、
それがやっぱり何ですか、本読んで、
うん、
その知識として知ってるっていうだけではなくて、
うん、
やっぱり何つうの、身につまされるっていうかね
そうそうそうそう本当にそう
ね、
そうだからやっぱみんなね、あのてっぺいちゃんもこういう思いをしながらやってたんだなって思うと、
あ、
やっぱ自分ももっと頑張らないとなみたいなね、
うんうん、
気がしますよね、
しますよね、
うん、
だから やっぱり僕は今日、まあ、ナイロンクラブザファイナルでね、うん、もう哲平ちゃんも66とか
66歳
ってなった時に、やっぱりなんていうの前のね、
うん、
まあダンスナンバーガンガン、うん、2曲3曲立て続けにみたいなことではないわけじゃないですか、
できないね、
できないし、うん、でね、あの MC も、うん、なんですか、まあ、事前に、うん、あの録音してたやつとかで使ったりしてね、まあ、うまくやってみたいな、うん、ことだから、まあ工夫してやってたけど、うん、でもやっぱりそのプロってすげえなっていう、
いやすごいね、
それを思いましたね、
思いましたね、うん、なんかやっぱりエンターテインメントにかけるこのなんていうんですかね、そのプロの意識というか
ね、
まあ、今回アンリさんが
ねスペシャルゲストで
いらっしゃって登場なされて、
でもアンリって哲平、うん、ちゃんと年齢でいうとちょっともうちょっと上なんじゃない、
上じゃないですか、
ね、
でもそれにしてはアンリさんも声が結構若くなかった、
若かった
すごい頑張ってるというか、まあすごいですよね、
すごい、でまあね、なんていうの見た目、
うん、
まあね、まあ、あの我々は真ん中ら辺だったけど1階のね、
うんうん、
まあ、あの比較的いい席だったけど、うん、やっぱり見た感じ、うん、やっぱりあの立ち姿とかね、
そう
全然
そう、
あアンリだみたいな
ね、で、うん、何あの真っ赤なこの、はいはい、何ですか
ドレス、
うんうん、もうすごい美しかったし、
ね、キャッツアイをね、
キャッツアイ
聞けたっていうのがすごかったね
素晴らしかったね
だから、うん、そうなんですよね、だから今回は、うん、まあ、ナイロンクラブっていうやつで、で何ですか、
うん、
あのまあ今年のね夏にコメコメのコンサートもやったし、
うん、
でもテレビではねやっぱりロマン飛行君がいるだけでが求められるということもあって、
うん、
もうなんていうの一切そういう風にあの寄せない、
寄せなかったね、
寄せないっていう、
うん、
一貫してやっぱりこうナイロンクラブの世界観の元に作った曲をやると、
うん、そういう意味ではあの予習 Spotify は最高の、
完璧でしたね、
あれがなかったらちょっと、
あそうかそうか、
厳しかったかもしれないですね、
そうかもね、
まあ、厳しくはないけど、やっぱりその入り込み方とか違ったんじゃないかなって気がする、
確かに、うん、そうだよね、
うん、
あの曲の中でやっぱりあいい曲だなとか言って、
そう
で、まあ、シングルカットされたとこもあったりするんだけど、
うん、
やっぱりシングルカットもされなくってアルバムの中でいい曲みたいなのを結構やってたから、
そうそうそうやってた、
だから確かにアルバム予習しといてよかったっていう感じはあったね、
そうそうそうそう、いや
それがさ、
ね、
うん、あのイノセントの中でも、
うん、
あの書かれていたけど、
うん、
やっぱり何ですか、その、まあ、なんだっけ、そのいい歌、
うん、
自分にとっていい歌 と、
うん、
売れる歌って違うみたいなことやっぱりもう明言してたじゃないですか、
うんうん、そうだね、
だからそういう意味では、まあ、今回のナイロンクラブっていう世界観に合わせて、
うん
うん、で曲を作って、
うん、
それをもう徹頭徹尾やると
やるっていう
ね、うん、まあ、その中にそのちょっと盛り上がりとかバラードとか、
うん、
それは考えてあるんだけど、
うん、
基本的にはやっぱりアルバム曲のみで構成してきたという、
そう
ことはねすごい、
いや素晴らしいですよ
ね、
そのスタンスがね、
スタンスがすごい、
スタンスを示してきたという、
そうだね
示してきたと思います、
ね、なんていうのかね、やっぱり、そうだね、でね、やっぱりその、
まあ、ホームだしね、
まあそうだね、
うん、
確かに
哲平ちゃんとってあのナイロンクラブは、
はいはい、確かに、ね、
まあ、それを知ってる人たちが来るでしょっていう
前提もあるし、まあ、そうだ
よね、
でもやっぱりそれを知ってる人が来るでしょうで、
うん、
しかも1日だけじゃないですか、ツアーとかじゃなくて1日だけ で、
ね、
で東京国際フォーラムって、
うん、
A って一番、うん、多分でかいとこで、
うん、
どのぐらい入るのかね、まあ、5、6千は入るのかな、
入ると思います ね、
それぐらいいたよ、でかかったよね、
うんうん、
それをやるっていう、
うん、
それはね、やっぱ大赤字じゃまずいわけで、
そうだよね、
うん、
いやセットも相当すごかったからね、
セットがやばかったからね、
やばいよね、
まあ、いつもながらだけど、
うん、
いつもだからそれもさ、我々も年を取ってですね、
うん、
なんかまあメンバーが多いとか、
うん、
セットが豪華とか、
うん、
でなんかあさすがコメコメとかさすが哲平ちゃん、
うん、
すごいなって思ってたけど、なんかそのすごいなが、
うん、
いろんな意味を持ってきたっていうか、
そうだね、
なんかこれどうすんだろうみたいなねえ、お金残んねえだろうなみたいな、
でもなんかその読んだ本でもそのライブが終わった後に、
はい、
あの1枚ひらひらひらって1万円が手元に落ちてくれば俺はいいって
すごいよ、ね、
言ってましたからね。
いや
だから赤字には なっちゃあかんけど、うん、まあ、でもそのだからといって儲けるためにやってるわけじゃないっていう表明ですよね。
でやっぱマジでそうだよね。
マジでそう。あれは
恐ろしい男だなと、うん、改めて。
いやだからファッションじゃなくてパッションできてる男です。
確かに。
でファッションのように感じるじゃないですか、てっぺいちゃんって。結構
感じます。
でもパッションですよ。
そうだね、
うん、
でもやっぱりなんていうの、でもまあファッションの流れはかなんていうの外さないわけじゃない、うん、
外さない。
例えばその、まあ、世界平和であったり、うん、震災の、
うん、
に対するチャリティーとかも、うん、やっぱり石井達也として、
うん、
石井達也の表現としてやるっていう、
うん、
それをね、まあこれ良くも悪くも、良くも悪くもとか、まあ、いろんな、うん、あの意見があると思うけど、
うん、
デモに、
うん、
ね、行ってとか、
うん、
立候補するとか、うん、なんかそういうことじゃないっていうか、
うん
う
ん、
やっぱり石井達也の表現としてそれをやる、
うん、
っていうのはやっぱすごいなっていう。
いやすごいですよ本当にね。
それはやっぱパッションもありつつ、
うん、
でもやっぱあのファッション
も
そうで表現することでなんかまあより広く伝わるだろうみたいな。
そうだね、そこの計算もちゃんとありますよね。
ありますよ。
うん、
だからこそその活動も続けられる。
そうだね、
うん、だからなんか改めて、ね、
うん、
その大人になって、
うん、
なんか
全然見え方が変わっちゃって、
変わってきましたね、すごいなと。
すごい。
で、まあ、このコンサート始まる前から言ってたことだけど、
うん、
やっぱりてっぺいちゃん、まあ97年にね、コメコメを解散して、うん、休んでないんですよ。アルバムを毎年出している。
ずっと出し続けてるね、
うん、それも、
うん、
やっぱり普通ではできない。
できないですよ
なあというね。
まあね、その出してもさ、そのなんていうの、一回さ、
うん、
君がいるだけでとかロマン飛行とかでも本当にその天下を取ったわけだよ日本。
そうだ、ね、
ナンバーワンをね、
うん、あのレコード大賞
だって取ったし、レコード大賞を取って、うん、でもソロになって、
はい、
もうそういった意味でのセールスっていうのは全然いかないわけですよね。
そうだよね。そこで見ちゃったらね、
そこだけで見ちゃったら、
セールスで見ちゃったら、
そう、うん、だからもう、はい、どのぐらいのところからなんですかね、もうその世界に入ったのがっていう。
どうなんだろうね。
でももう10年15年の気ぐらいのあれはありそうですよね。
そうだね、
うん、
どう。でもその辺ってね、そのイノセントでも、うん、その辺の葛藤って、
うん、
あんまり語られてない気がして、
うんうん、
そのまあもうなんていうの、もう自分はそっちじゃないんで、
うんうんうん、
だからその多分ね、借金地獄を返し終わって、うん、でちょっとしての、
はいはい、
書いた本なんだよイノセント。
そうかそうかそうか。
だから借金まみれだった時にやっぱりあともう一回君がいるだけでねえ
出せば
当てちゃったらもう借金なんてさ
帳消しだからね。
帳消しでしょ。
そうだよね。
これはでもこれはやっぱり慎吾君の方がね、
うん、
起業して
でも
借金にっていう、
だからホワイトムーンとブルースカイが最初のシングルじゃないですか、
はい、ソロのね、
ソロの、
うん、
でまあなんだろう、オリコン10位に入るぐらいですかね、ギリギリ入るか入らないかぐらい。
そうじゃない、うん、
ちょっと不発というか、
まあ
まあでもまあ
米のからしたら、
うん、
不発だろうね。
不発ですよね、
うんうん、
でその後にそのリズム、
はいはい、セカンドシングル、
セカンドシングル、
はい、
でしかもリズムはいろいろ調べたら、
はい、
あの TBS の日曜ドラマの主題歌になってて、
ね、ほうほう、
かなりそのマーケティングっていうかタイアップ的にも売れるところのセットアップされてるんですよ。
あ それで言ったらホワイトムーン・イン・ザ・ブルースカイも、うん、JAL のテーマだから。
あ、 JAL のテーマなんか。そうそう、てかそのだからそのちょっとつまずいてる感があったんでしょうね。
どうなんだろうね、
分からんけど。
それってでもね、ロマン飛行とか、まあ、90年でしょ、
うん、
まあ、ある種バブルの時の、
うん、
JAL の沖縄、
うん、
私君がいるだけでも、まあ、バブル崩壊してたけど、まあ、まだまだ、まあね、で、月9 っていうんですか、うん、
あとゲックだったね。
そうそう、トレン
ディ、確かにな、
トレンディじゃないか、まあ、うん、フジテレビじゃない、
まあ確かにね、
うん、だからその時代もあった上で、うん、ああいうセールスがあって、うん、97年とか98年とか、うん、このホワイトムーン・ザ・ブルースカイとか、ね、リズムとか、うん、その時ってどれぐらいのものを求められていて、うん、本人もどういう気持ちだったんかなっていうのは、うん、イノセントにもちょっと書いてなかった気がして、
うん、
それはもう終わったんだと。で、ね、まあ、なんとか頑張って借金は返して、うん、で娘も生まれて、
うん、
でいやもうこの自分のためにやってたけど、
うん、
娘のためにやりたいとか、うん、まあ、他の人のために頑張っていきたいって言って、うん、だからちょっと落ち着いて、でイノセントなわけですよ。
そうですよね。それでそのイノセントの後の、はい、メルマガをまとめた本があるんですよ。
あ、そうなんだ、それ知らないかも。
でそれはね、もう書籍ではないかもしれないけど、で自分の場合その Kindle Unlimited に入ってるんで、
はいはい、
Kindle Unlimited でただで読めて。
あ、そうなんだ。
それがね、実はなかなか良かったですね。
あ、どう良かったの？
なんかね、そのイノセント後の、はい、もう借金も返し終えて、はい、もうだからそのソロとして定常的なところ、
はいはい、
ナイロンクラブとかももう始まって、
うんうん、
の、 あのメルマガなんですけど、でその自分の制作過程における思いとか、うん、いろいろ書いてるんですけど、それがね、まあ、なんかそのやっぱりだからもう自分のやりたいことやるっていう風になってもその制作過程における葛藤とかそういうのがいろいろあってですね、そうそうそう、それもまた良かったですね。
いやね、だからやっぱり、まあ、どうしてもね、そのまあ、自分がいいって思うものと、
そう
なんだっけ、その売れる売れないが違うっていう話を
そう
てっぺいちゃんはするわけで、と、
うん、
いうことは、まあ、マーケットとどう付き合うかっていうかさ。
いや、その通りですよ。
ことでしょ。
そう、まあ、大体その自分の考えてる経営スタンスみたいなものと、
はい、
マーケットの評価が、うん、ずれるときにモヤモヤがやっぱ発生するんですよね、
はいはい、
と思いますよ、
うん、
自分はもう多分納得してるんですよ、自分 の、 やってることに、
はあはあ、
自分はこの方針でいくみたいな、こういうものを出していきたいんだっていうのがあるんだけど、もうそれはもう腹落ちしてるが、市場からの評価がちょっとずれるみたいな、マーケットからの評価がずれるっていうことのモヤモヤっていうのがなんかやっぱりあるんだと思うんですよね、
うん、
それで割り切れるんだったら楽だけど、
うん、
割り切れないところもあるというかですね、うん、なんかそんな気がしますよ ね、
ねえ、だからその辺でね、まあ、自分が例えば腑に落ちてやってることであり、
うん、
そしたらもうそれが続けられたらまあいいじゃんっていう、
うん
う
んうん、
でそのだ、まあ、いわゆる損益分岐点みたいなやつ、
うん、
で多分 そこに、うん、なんていうの、損益分岐って収支と支出だけじゃなくて、うん、そこになんかちょっと精神的なものも入ってくるというかさ、
まあね、
だから自分が これは やってたらその損益分岐は超えてるんだけど、うん、でもなんか全然か、うん、体重乗ってこねえからやり続けてたらちょっとなんていうの、心と体が乖離していくぞみたいなこともあるでしょ、
まあ、あるしね、で体重乗ってやっててると、でそれ嬉しいな、それいいなって思って でもあれだけデペちゃんの周りのスタッフとかもいるから、なんかそのもっと売れたらその携わったアーティストとかにもっとこう、
あ、そういうのもあるよね、
洗えたのにとか、
確かに
あるわけですよね、
あるよね、
みんな生活があるから、なんかそういう
だって事務所の社長だもん
デペちゃんって、そうそうそう、だからそりゃさ、売れた方がいいに決まってるわけで、
そうそうだ、
それでね、事務所のスタッフにさ、
はい、
ボーナスあげたりとか
ね、
そういうことにもつながるわけだから、
そうだよね、
なんかね、そうだからそこなんですよね、体重乗った活動だけしてればいいっていうのでもないっていうか、
自分が良ければいいっていうわけじゃないっていう、
そうそうそう、だから一番いいのは体重も乗って売れるっていう、
そうだね、
それはそうなんだけど、
それはそうだけど、うん、
そうならないから楽しいんでしょうね。
ああ逆にね、そうか、そう考えるとあれですか、まあ年齢的にはね、あの我々は哲平ちゃんがまあソロを始めたぐらいの年齢なんだと思うんですけど、状況としてはどうですか、その今年振り返ってみると、
うん、そうですね、今年
慎吾君は
そうですね、やっぱりなかなかもうまさに自分たちがやろうとしてることみたいなのが見えた年だったかなと。
ああそうなんだ。
体重が乗る方向ってやっぱこれだよねみたいなのが見えたけど、まさにその市場からの評価とは大きく乖離があって、
ああ、まあ、
それは
そう
でもそれはそうだよなっていう、
そう
あのもよくわかるんですけどね。でもなんかだからこそ、まあ、今までは市場から評価をされるかされないかっていうのがなんかちょっとこうビクビク してる部分もあったんですけど、もう今回なんかもう絶対に評価されないっていうことは自分たちも分かってるのに、でも自分たちはこうやっていくんですってことをまあ言ったんで、
はい、
まあ、そういう意味ではそれは良かったのかなっていう
気
がしますけどね。
うん、面白いですね。
まあ、そういうなんかでも初めてかもしれないですね、なんかそこまでこうなんかこう言ったら絶対に嫌われるってことは分かってるけど、でもその自分はこうだからっていうことをなんか言うみたいな状況っていうのは結構初めてかもしれないですね。
そういうことってあり得るものなの、その会社経営とかで、なんていうの、ね、どうしてもなんていうの顧客第一みたいなのとか言われるわけじゃない。
はいはいはいはい。
でもある意味で、なんていうの、自分第一みたいな、自分たち第一みたいな
そうですね、
うん、それは逆になってるの、何のためにそういうことを、
だからで今回その自分たちがやったことは、まあ、シンプルに言うと短期的には売上が落ちますと。
あ、
うん、でもこの今回売上が落ちるけど、でもそれはその先々の中長期の未来を考えた時に、
あ、
今ね、はい、ちょっとこう売上下がるけど、
うん、
それは中長期的に やんなくちゃいけないことだということだし、うん、プラス売上を増加させ続けるためには、ある意味こう短期的な施策を打っていけばこの 1,2 年ぐらいは持つかもしれないけど、でもそれって組織を疲弊させるし、っていうのがあるんで、もう今回は申し訳ないけど、業績は下がりますっていうことを言ったんですよね。そしたら、まあ、市場っていうのはうちに対して投資してくれてる方たちですけど、
はいはい、
そういう人たちからするとですね、っていう、
だってなんていうの、まあ、株価なり、
うん、
儲かると思ってるから投資してるのに
そう
っていうことか、
そう
儲かんないんかいっていう、
そうです、
ほうほうほう、
まあ、なかなかいろいろなね、その、まあ、自分たちいろんなその状況がある中で、うん、まあ、うちに投資してくれた方だし、別になんかそのポパーに投資する人たちっていうのは別に周り見渡せば他にもいい会社はあるし、
あ、はあはあ、
それあるし、うん、あとその成長の蓋然性がとか言うけど、うん、同じように同じ成長の蓋然性ある会社はあるから、うん、だからやっぱりなんかそのポパーに投資するっていうのはその人は意識下では分かんないけど、うん、なんか感じてると思うのよ、
はあはあ、
無意識にか、はい、なんか例えば教育系にとか、なんかあんじゃねえかみたいなんで、
的な雰囲気
っていうのがあると思うんですよね。だからこそまあ、それっていう、こうちょっとその人自身も感情的な要素があって自分でも言語ができないようなところもあると思うし、うん、でも一方で儲かりたいっていう気持ちも6割7割あると思うんですよね。なんかね、だからこそね、それを裏切られた時にものすごく感情的になっちゃうじゃないかなっていうのも、うん、
はあはあ、
なんとなくわかるというか、なんか裏切られたっていうか、
うん、
その自分がいろんなある中でポパを選択して投資したっていうのはお前らを信じてたからだよみたいな、
うん、そうかそうか、
でそれがなんか中長期で成長するって言ってもこの直近でへこむっていうのは それは虫が良すぎねえかみたいなあのことだと思うんですよね。そうだからまあうん、でそういろいろこうやじというかそういうものはやっぱり出てくるわけですけど、まあ、そういうのも向き合いながら、
うんうん、
でもまあ自分の決めたことだからね、うん、自分たちの会社としてこうやった方が絶対いいって思ってることを、まあ、やっていくだけだなと。
へえ、うん、面白い面白いって言っちゃあれかもしれないけどすごいですね。
そういうのがねなんかそういうのもあったんで、てっぺいちゃんのこの活動っていうのは非常にやっぱり勇気がもらえる、はい、
そうですね、やっぱりねこのまあ約20年ぐらい経って改めて、
うん
まあ、この間のねてっぺいちゃんの活動も踏まえて、うんまあ、今ステージに、うん、あの立ち続けている、
うん、
ねてっぺいちゃんを見ると、
うん、
なんかもう感慨深い、
感慨深いっすね。
し、まあ、本当に、なんか20年前とは違った形のその尊敬というか、
うん、そうですね、
ありますね、
あります。
いやすごいですね、
すごいですよ、うんね、なんかてっぺいちゃんってなんかすごい夢をっていう言葉使うじゃないですか、
はいはい、
夢を大事にみたいな、
はいはい、
その
夢を見てよって言ってますから ね、
うん、でも前飛行でもそうです、ね、ずっと言ってるじゃないですか、夢を
言ってる言ってる言ってるね。
昨日のクリスマスソングも夢を忘れないでみたいな、
そうだね、
あったじゃないですか、
確かに言ってる、
うん、夢って何なんだろうみたいな、
そうだね、
改めてちょっと
あ
昨日夜シュからリンクが送られてきましてね、あれ昨日だっけ一昨日か
クリスマスソングのね
クリスマスソング
の毎年だから作ってるんですよ、あのてっぺいちゃんがクリスマスソングを 10年間って言ってたよ、ちょっと毎年、
あ、そうなんですか、うん、あ、じゃあもう恒例なんですね、あれ
恒例みたい、
そうですか、
うん、
そうそうそう
そうそう、いや、でもさ、僕もてっぺいちゃんのファンクラブにはずっと入ってて、うん、辞めなかったけど、
うん、
中学生ぐらいからね、
うん、
入り続けてさ、
うんうん、
辞めなかったけど、でもやっぱりこの10年ぐらいは10年15年かな、
うんうんうん、
はあんまり熱心に追ってなくって、
うん
うん、で解放も送ってもらうけど、
うん、
送ってもらっても何1回、
うん、
ペラペラ見るみたいな、だからライブも行ってなかったし、
うん、
そうそうっていう感じだったんで、
なるほどね、
うん、だからなんていうの、だからここ10年ぐらいのアルバムを 改めてっていうか、だからちゃんと聞いて、
うん、
っていうのはだから最近慎吾今年に入ってじゃないですか、
あーそうですか、
うん、
いや毎年アルバム出し続けてたっていうね、だから10年間聴いてなかったらさ、
そうなの、
10枚アルバムが出てるってことだから、
出てたっていう、でなんかなんか最近は違うんだけど、
うん、
なんか2枚組とか出してたりするんだよねどういうことなんだろうみたいなすごいっていうね、
すごいよ、
すごい、
うん、
いやどういう、でも確かに僕もさ、あのオムラジとかね、
うん、
やってると、
うん、
でオムラジってその何人ぐらい聞かれてるかとか一切調べてないわけ、
うんうんうん、
そうするとさ、でも毎週配信している、
うん、
で最近だとなんか1週間に2本ぐらい出してるとかなると、だからそれなんで続けられるんですかとか、
ああああ
何がモチベーションになってんですかとかです、
ね、うんうん、
確かに言われるもんね、
う
ん、
そうだね、
うん
うん、
言われながらよくわからないという、
うん、それをやっぱやり続けられるというか本当に大事ですね、なんか年を重ねれば重ねるほどやっぱり積み上がってる気がしますよね、
あ、
だからその時間の なんて言うんだろう、あのやってきたことが積み重なる活動と、うん、あとなんかこう浪費していく活動ってあるじゃないですか、
あ、
一回こけりっていうか、
あ、そう、
使い捨てな気がしていて、
はいはい、
なんかこう蓄積していくものっていうのがすごい、蓄積していくっていうか浪費していくもの、
あ、
だからなんかで長続きしないじゃないですか、
うん、
あの疲れちゃうから、
はいはい、
でも蓄積していくものってなんかどんどんどんどん大きくなっていく、まあ、し
なんか知らずに溜まっていくっていう感じはあるよね。
ああそうそうそうそう、うん、でなんか別にそれがプレッシャーにもならないなんか、うん、なんかね、ちょうどいい気持ちよさみたいなのがある気はしていて、
そうだね。それは慎吾はそういうのはありますか、う
ん、あんまないし。
ああそう。
あでもその会社の活動っていうものをそういうものにしたいなって今思ってますけどね、うん、その領域に持っていくことができれば最高だなって。
だからもう一個掘り下げてみると、だから慎吾にとって会社って何なのかっていうことはあるんですよ ね。
そうですね。
何なんだろうね。
何なんでしょうね。うーんね、みんな会社ね辞めて上場とかしたら辞めて、それこそソロの活動するとか、
はいはい、
いう選択肢とかもあったりとか、
そうだね、
まあ、いろいろあるとは思うんですけど、まあ、てっぺいちゃんもね、はい、実際にゴンゴクラブっていうあれを脱ぎ捨ててやってますけどね、
うん、やってるけどね。でもまあ今回は何ですか、ナイロンクラブとか、うん、だから、まあ、違うメンバーとやってたりする、
うん、そうですよね。
じゃない、そういう意味ではやっぱり一人で、
うん、
なんつうのフォークギター持って、
うん、
路上に出てみたいなことではないじゃない、まあ
ね、なんか別プロジェクトって感じかな。
そうそうそう、
うん、まあなんかそういう意味では昔と比べれば、うん、まあ、こういう新平と組んでいろいろやらせてもらってるじゃないですか、
うんうん、
まあ、これもなんかね別、まあ、一応ポパーではあるけどなんかすごい別プロジェクトっぽい感じだし、うん、いろいろ交流範囲が広がってきて、
うん、
別プロジェクトっぽいのは、まあ、あるので、
まあ、そうだね、富士野にね、
うん、そうそうそう、富士野に行ったっていうのはマジででかいですね。
だからちょっとあれだよね、コメコメを解散せずに、
うん、あそうですね、
ソロ活動を始めていたとしたらみたいな。
あそういう
あるかも、
あっていう感じで、コメコメが解散しなかったら、
しなかった世界戦、
世界戦はどうなんだろうかみたいなところをちょっと求めていきたいなと。
そうかもね、
うん、まあ、なんか何よりね、てっぺちゃんほど俺字がないからね。
あそうか、
うん、多分そこの違いだと思いますね。
確かにな、
やっぱりてっぺちゃんはやっぱりアーティストとして、うん、まあ、健全なね、自分はこうだっていうこのファッションがありますから、
はいはい、
僕はなかなかなんかそういう風にはなれないっていうところがっていうのがあるかもしれないですね。
お、
なんかそのポパーをもっと大きくしてっていう感じ、
うん、
なんかそこに投影しちゃうっていうか、
うん、
いうところがあるかもしれないですね。
お、うん、なかなか面白いですね、
はい、
まあそんなことで、
はい、
今年もね、
はい、
一緒に、まあ、ポパーのおかげでね、僕も、なんていうんですか、いろんな人に会えたりとか、と遊べたりとか。
そうですね、
はい、しているし、
だそういうねことが続けられるうちはいいなと思いますよ。
そうですね、う
ん、会社が健全じゃねえかと。
ああ、確かにね、
思います。
そうだね、
そうありたいなと思いますし。
あ、今そうかもしれない。僕も、うん、なんていうの、やっぱその友達でね、
うん、
あこの人と会う時間がもったいないって思っちゃったらもう終わりだなみたいな、そういうとこあるよね。
ありますね、
うん、
天秤にかけた時点でもう負けだよね。
もう負けっていうか終わりだよなっていうね、
うんうん
う
ん、
そうですね、そうだよね、そこはあります。
どうでしたか今年。何ですか。なんか私が僕ばっかり聞かれちゃったけど、
いやいやいや、今年は良かったですね。
良かったですか、
うん、なんかすごく健康になってきたね。
あ、本当。
はい、精神的に、
うんうんうん、
というか、まあ、やっぱり組織、一つの組織に属すということが、
うん、
まあ、その中でもだいぶ自由にさせてもらっていたんだけど、
うん、
でもやっぱり属すということを、うん、まあ、なんか過剰に自分がね、
うん、
考えちゃうのかなっていうのも離れてみると思うけど、
うん
う
んうん、
いろんな今組織とね関われてるわけじゃないですか。
そうだよね。
だからそれはねめちゃくちゃ幸せっていうか、
大きいよね。
大きい。
でそういうさ、新平みたいにこういろんな組織に携わってる人と僕らが付き合うとさ、
うん、
なんていうの、その他の知見だったりがもう還流されるんで、はいはい、非常にありがたいですよね。
そうだね。
それは多分別にうちポパーだけじゃなくて今携わってるいろんな会社も同じだと思うんでね、うん、もっともっと広がっていくんじゃないですかね、来年は。
ねえ、どう、
来年再来年と。
そうだね。いやでもすごくね、それ自体も楽しい、いろんな組織、うん、のことを知るのも楽しいし、だそれは非営利法人だろうが営利法人だろうが株式で上場してようが中小でね上場してないとかいうであろうが、グローバル企業だろうがそうじゃなかろうが、やっぱなんかね、この組織っていうものが非常に面白いと。
すごいね、ここに来てなんかちょっと組織にね。
そうなの、こんなに
研究対象として
でもね
浮かび上がってきた感じですか。
そうなの、だから一つの組織に入れないっていうのは、うん、やっぱりなんていうのか、なんかある意味自分の理想の組織があって、でそこに近づけたいっていうか、
うん、
って思いすぎちゃう、
うん、
そうすると一つの組織にいると、
うんうん、確かにね、
なんかすぐなんか変わらないしさ、
うんうん、
いろんな事情があるわけじゃん、うん、だからそうするとなんか自分が考えてることはもう優先順位一番とかすぐ やるべきことなはずなのに、
うん、
そうならないとかっていうので、
うん、
なんかちょっとなんかなって思っちゃうんだろうね、
うん、
でそう考えるといろんな組織に関わって、うん、自分はこう思いますと、
うん、
だけど自分としてもそのなんていうの、組織の内側にいる人間じゃないから、まあうん、できることの限界はある、
うん、
が、自分としてはなんていうの、まあ最善を尽くすというか、でね、あのなんていうの、 やりますっていうこれぐらいのスタンスが自分が、まあ、それこそ続けていく、
うん、
上ではちょうどいいっていうことなんだなっていうのに最近、うん、というか、まあ、今年になってね、
うん、
気づいたという感じですね。
なんかあれですよね、そのわかんなんかそんなことないって思うかもしれないけど、ちょっとドラッカー的なんですよね。
あ、そう、
ドラッカーは自分のことを傍観者って言ってるんですよ。
あ、そうなんだ、
うん、
おドラッカー的なのかな、
外から組織を見て。
あ、なんかね、米米的に言うと、
うん、
多分コーラスマチコなんだと結構意外に
いやマチコね、めちゃくちゃ米米大好きだから
ね。大好きでしょ。
大好き、
そうそう、なんかねそういうとこあるね、うん、やっぱり一つのバンド内にバンドのなんていうのメインメンバーっていうんじゃないんだけど、
うんうんうん、
やっぱりそのバンドを盛り上げたいし、
そうだね
っていう結構なんていうのなんか主役じゃ実はないっていうのにも最近気づいてきたっていうか、
はいはいはい、
ちょっと2列目ぐらいのところにいてサポートするみたいなのが自分としては非常に、
うん、
なんていうのかな、ちょうどいい、
うん、
ただその、まあ、バンドであってその組織に対して、うん、やっぱりサポート力を上げるためには自分も力をつけねばならないっていうそういう考えの方がなんかね、
うんうん
うんうん、しっくりくる。
なるほどなるほど、うん、そのね著書とかは自分のね、
その
メインだから、
そうだね、うん、
だからなんていうんだろう、やっぱりだから思想家青木新平っていうのはやっぱり主軸であって、
うんうん、
でその思想家としての思想面をなんかこうもっともっと、
うん、
磨き上げていくっていう意味でのなんかそういうプレイングに、
うん、
傍観者として、うん、傍観者としてで周りちゃんと入中にも入って見ていくっていうのもあるし、
うん、
それで思想家としても加入していくし、でそこでまた思想として磨いたものが今度サポート役に入った時にそこでもこう発揮されるっていう、
そうだね、
この循環、
そうだね、
がなんかちょっと形が見えてきた1年だったかもしれないですね。
いや鋭いですねいやそれはまさにそう、でも循環だね、うん、僕のキーワードは
そう、
うん、
それがいや非常にいいですよね。なんかこうまあ、幼少期から、
はい、
ね、
うん、
付き合ってて、
そうだね、
なんかちょっとこう立ち上がってきてる気がしますよね。
あ、そうですか。
なんかこう2人とも、
あ、2人ともね、
うん、
そうだね、
うん、
なんかいい感じで、なんていうの、なんかわかんない、その惑星のことを詳しくないんであれですけど、
うん、
なんかそのこの
なんか衛星軌道みたいな、ね、
そうそうそうそういう感じはあるね、
うん、
なんか
回り始めたみたいな、
回り始めた感じは確かに
いい感じのこの磁場が
そうだね、
なんかこう合ってきたみたいな、
なんかそんな気はしますね、
うん、
だから
それもね、うん、それは本当俺もそうだからね、上場前に久々に会ってたけど再会したじゃない、うん、まあそれがなかったらどうなってたんだろうなみたいな思いますもんね、
いやそうだね、僕もそうだな、
相当やばいもんね、ちょっと恐ろしいよ、
あそう、
うん、
会ってなかったら
さ、だって藤野に行ってないもん、
行ってないでしょ、藤野には行ってないし、
行ってないし
僕も東京には来てないからね、
そうだよね、うん、
だってポパーの仕事で来てんだから、
そうだよね、
うん、だから
まあ
まあ就労支援をやってたのかな僕はね、ずっと、
いや何のね、縁としか言いようがないですけどね、
まあね、そんな
1年でした、
そんな1年でしたね、
はい、
そういう意味ではね、うん、まあこの3年ぐらいずっと準備していた、
うん、
慎吾君の本が
そうですね、
ね、出るよ、
僕の本というかねもうなんかいろんな人たちが、
そうだね、
いろんな人たちの手助けてね、
いや本当にでも、うん、それは慎吾らしいんじゃない、
う
ん、
そうですかね、
うん、
はい、
ね、まあ、僕もめちゃくちゃ、ね、出てくるっていう、
なんかそう別に
申し訳ないっていう、
単調である必要ないでしょって思ってたんだけどさ
いやいやいや、
なんかまあその方が、まあ、分かりやすいっていう話なんでしょうかね、
そうそうそうそう、
編集者さんからすれば
そうだね、そう思うよ、
まあでもね、本当にいい経験させてもらいましたし、
いや、うん、ね、いろんな、
うん、
ことをまた
来年もそうですね、
できたらいいですね、
いいですね、
うん、
でそのままその何また66歳ぐらいになった時にその時の鉄平ちゃんの気持ちも振り返りながら話してたらいいんじゃないですか、
ね、そうですね、
こういうことかみたいなこと言ってんでしょ、また
確かにな、そういう意味ではねやっぱり先達というかね、鉄平ちゃんという、
うん、
まあね、僕の場合は王将先生とかさ、内田先生とか、
ね、内田先生とか
ねやっぱりその、うん、背中を追いかける人たちがいるっていうことは
ありがたいですよ、
ありがたい、そうだしね、
うん、
まあでもちょっとね、てっぺいちゃんを、
うん、
その生でね、感じられるうちはちょっとね、
そう、
行きましょう、
行きましょうね、来年もまた行きましょう、
行きましょう、
はい、
はい、ということで、
はい、
じゃあね、今年はこんな感じで、
はい、
ありがとうございました、
ありがとうございました、
はい、さよなら、
さよなら。